古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。糸島を歩いています。今週は糸島市島桜井という海岸の近くにあります桜井神社を歩きます。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんと岩田久美子さんにお願いしました。桜井神社の広い境内に入りますと空気がシーンとして気持ちが引き締まってきます。
桜井神社に来ました。桜井神社に入ってきて今階段を神社へ向かって歩いています。その前に、ここから車で 2,3 分のところに、裏姫神社っていうのがありましたね、はい、あれは何なんですか。
実はですね、その裏姫宮っていうのが、はい、この桜井神社の由緒になってる神託を受けた裏新左衛門の奥様がいらしたとこ、
裏姫
宮、はい、はい、裏新左衛門の奥様の在所で、そこで、はい、ご神託を受けた 裏様の奥様が、はい、いろんな方の、そうですね、困りごととかを、はい、お占いでピタリピタリと当てられてた最初の場所が、
あ、そうですか、
先ほどご案内した裏姫宮、
うん、
そうです、はい、
でこの裏姫宮からこの場所へ来られてた、
はいはい、
来られたんですか。
はい、ですね、その方の占いがあまりにもよく当たるので、時の黒田忠之公がその方にのために建てたのが桜井神社の前身になる淀姫大明神、はいはい、ということでここに、移られておりますので、はい、先ほど言った裏姫宮は最初の場所です。
ああ、この桜井神社の発端、はいはい、始まりの発端、
そうです、へ、はいはい、裏姫宮、不思議な名前でしょ、
不思議な名前ですね、
まあ、裏新左衛門さんの奥様なので、裏姫、
裏姫宮
の方の、在所だったので、はい、宮がついて裏姫宮ですかね、はい、でその裏姫のお話が、はい、とても面白いというか、はい、神がかり的なお話ですので、糸島市のですね、糸島伝説集にも載っております。面白いお話を今からご案内しますね、
はいはい、どんな面白い話が、はい、あるのか、はい、これから桜井神社の境内の方に入っていきますね、はいはい
は
い、
そうですね、はい、ざっくり言いますと、はい、この浦新左衛門さんの奥様、ですね、1610年に神がかりになられたって言いますから、だいたい今から400数十年前ですかね、はいはい、400数十年前、この桜井神社のあります、西側にですね、大きな大きな多分古墳だと思うんですけれども、その古墳がある日の大嵐の時に、穴がぽっかり開いて、中が見えるようになったんですけれども、その中はとても神聖な場所なので、恐れ多くて近づかないようにということだったから、皆さんは外からですね、はい、お参りして、で、お参りしてその神聖な場所を拝んでたということなんですけれども、時のここの在所のその時の、お城っていうか岩松城の城主の奥様が浦新左衛門さんの奥さんということで、
そうですか、
はい、その方が、こちらにお参りに来た、そのぽっかり空いた神聖な場所にお参りに来た時にお家に帰った夢枕に立たれたのが天照大御神様とその他の神々様で、でお前はこれから世のため人のためになる仕事をなさいとご神託を受けて、 でその後信託を受けたことによって浦新左衛門の奥様はそれから5年間をお酒とお水だけでお過ごしになられて、体を清めた5年後に二見ヶ浦の砂を食べて噛み砕いて大量の血を吐いて、まさに体全体を正常な状態にした上で神様のご神託を受けられて、そのご神託がピタリピタリと当たるので、もうそれはそれは崇拝されたそうです。その崇拝されてた場所っていうのが先ほど言いました行きました浦姫宮なんですね。そう、そこでいろんな方のお悩みを聞いて解決してあったそうです。
あ、まあ、小さなね祠でしたからね。
はい、そうです、そうです、はい、であまりにもよく当たるということで時の、黒田の忠之公が、実はその時に悩んでたことがありまして、かの有名なお家騒動です。
あ、お家騒動、
お家騒動、
はい、ありましたね。
お家騒動でお家がつまり黒田家が取り潰しに遭うかもしれないような、そういう難題を抱えてましたので、そげんよう当たるとやったらちょっと聞いてんもって、な感じで浦新左衛門の奥様のところにおいでになって、それがまさにもうピタリピタリと当たって解決できたということで、黒田の忠之公はもうとても神髄されて、ここにお社を建てられて、
あ、そうですか、
はい、大明神、淀姫大明神ということでお祭りされたのが桜井神社と言われてる、今言われてる場所の前身になります。
あ、そうですか、はい、いやこれはね、神社をこう、はい、お参りしただけでは、とてもわからない話ですね。
そうですね、はい、
そういう因縁があるんですね、
はい、そうです。
それで桜井神社っていうのができた。
そうですね、はい、桜井地方、まあ、地名ですけれども、ね、
地名ですか、
はい、
あ、ここの
桜井に、あるので桜井神社という名前になっておりますけど、
浦新左衛門さんの奥様が占って、はいはい、それがよく当たるので、
はい、
ここに、まあ、神社を作った、
はい、
ということですね。
はい、そうです、
それでできたのが桜井神社、はい、もう大きな神社ですよね。
そうですね、はい、400年ぐらい前のね、
はい
はい、立派な石段があります。今から行きます、この、ま、あの 石橋も、
はい、
それから石畳も当時のままのものです。
あ、当時のままですか、
はい、
うわー、
石畳、石橋など当時のままの状態の参道を歩きます。参道の脇にはやぶさめの時に使う道もあります。しばらく歩きますと楼門が見えてきました。
で、いよいよ楼門が見えてきましたけど、この楼門がまた古いですね。
はい、そうですね、当時の姿のままで、ただですね、色彩はもう極彩色のまさに竜宮城を思わせる絢爛豪華な色彩がしてあったそうです。
あ、そうですか。
今は少しだけね、影の方に名残があるだけで、今形を見ると当時をちょっとしのいでもらいたいんですけれども、すべて極彩色で彩られた立派なものだったということですね。
今はもうこれ、もう雨にさらされてね、もう色は全部剥げておりますけども、昔は違うぞというような色だったんですね。
そうですね、
それが残ってる部分があるんですね。
そうですね、
じゃあこの中に楼門をくぐりましてですね、で拝殿がありますね。拝殿の方に入っていきます、拝殿の屋根のすぐ下に大きな鈴が3つありますね、この拝殿の裏の方にですね、実は岩戸宮というのがありまして、まあ、洞窟みたいなのがあるんですね。それがある裏の方に来ました、
はい、
そしたらですね、
はい、
これが
再現された色ですね。あ、
再現された色、
はいはいはい、先ほどの楼門とかと同じ色彩で、はい、
鮮やかな色ですね。
鮮やかな色で再現されております部分も見ることができますね、
はい、
ここ
に、ブルーとそれから橙色ですね、はいはいはい、それで彩られた、はい、屋根の部分が下から見ることができます、はい、これは非常に鮮やかですね。
そうですね、
これがまあこういう色だったんですね、昔の本殿はね。そうです、そうです、はい、龍の彫刻なんかもありますね。
阿吽の龍になってます。
阿吽の龍、
はい、左右で。
あ、左右で、あ、はい、そうですか、じゃあ一つともう一つあるんですね、はい、向こう側に龍の彫り物があるという、あーすごい、裏に来ますと本当に色鮮やかな屋根の、色が見えますね。大々色。
これはですね、はい、当時黒田忠幸の時代には、鎖国の時代なのでですね、はい、手に入らなかった外国用の色なんですけど。
外国の塗料ですか。
はい、顔料なんですよね。
顔料
だけど、多分長崎を通じて仕入れたのかもしれませんけれども、全てにこの顔料を使って、はい、忠幸が仕上げてあげたこの桜井神社に関する思い入れはですね、いかばかりかと、はい、想像してみてください。
はい、屋根のちょうど裏側の部分、庇の部分ですね、はいはい、大々色で、はい、それから柱、4つ柱がありますけども、はい、その柱縦に、はい、大々色がスッと塗ってあって、はいはい、そして横の棒はこれはブルーのね、鮮やかなブルーの色ですね、はいはい、が塗ってあるという、はい、この裏側に来てこれを建物を見るというのも、はい、ね、大事なこと、大事なことですね。
そうですね、
これが本来の姿なんですね。
そうです、はい、本殿の部分ですけどね、はい、本殿の裏側になります、はい、
でその裏の前
本の
正面に岩戸宮というのがあるんですね。
はい、岩戸宮です。
ここに祠があるんですね。
はい、岩倉があるんです、
ね、岩倉が、
はい、6月1日だったその、大嵐の日を一応記念して、ええ、今の暦で7月の2日です。
あはは、
7月の2日にここを開けて中を拝観することができます。
これ1年に1回、
1年に1回、
はい
はい、1年に1回拝観することができるので、中に入ったらですね、古墳の多分横穴式古墳だと思われます。大きな岩があって、あ、祭壇しつらえてありますけれども、それは7月の2日の明け方、
朝の4時ぐらいからずっと
2日の
7月の2日、
7月2日の朝の明け方、
はい、はい、夜中まで開けてくれてますので、
夜中まで、
はい、
ご覧になったこと
あります。
ああ、
はいはい、
中はどういう風に、
中はですね、大きい、だから、古墳の横穴式なので、
横穴式、
はい、石室なので、おそらく石室なので、大きい岩が両サイドにあって、真ん前も岩です。
ああ、はあ、
もう上も
上もね、
はい、
蓋があるんですね、
石室、はい、そうです、
はい、そうですか、はい、そういうところで、はい、まあ、浦新左衛門さんの奥様は、
はい、ご神託を受けられて、
ご神託を受ける、
はい、
大したもんですね。
小石がピッて飛んできて額に当たったそうです。
おお、
はい、ご神託を受けられて、それからの生涯がずっとお祈りというか、助けをされたというふうに聞いた、まあ、実在の人物ですのでね、実在の人物ですので、なおさら、なんていうの、迫力あるという、
信憑性がありますね、
まあ、信憑性があるというか、はい、なんかですから、その浦新左衛門さんに始まるかどうかは分かりませんけれども、糸島ではですね、
はい、
案外ですね、そのご神託を受けてお伺いをされて、お尋ねをされてお答えする女性の方がですね、実はいらっしゃる、結構いらっしゃるんです。
あ、そうですか、
はい、
ほう、まあ、巫女さんみたいな
方ですね。巫女さんだと思うんですけどね、いろんな形でお伺いを立ててお答えできる方が今でもいらっしゃる。
今でもいらっしゃる、はい、これ何百年何千年の昔か、
はい、そうですね。でその平原の話をしたかもしれませんけど、その最初はあの辺あたり、2000年前の平原の女王様もそういう性格を持った方だったので、
そうでしょう、
糸島つながりでぜひともずっとつながってたら面白いなと思いますね。
あ、面白いですね、
はいはい、
へえ、 卑弥呼に通じる話ですね。
うん、そうですね。はい、卑弥呼に、まさに卑弥呼に通じる話なので、平原の女王様は卑弥呼ですよねとおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。諸説ありなので、私の答えが合ってるかどうかは分かりませんけれども、卑弥呼ではないんですけれども、火を司る火の巫女さんであることには間違いないです。
なるほど。日の巫女、
はい、日の巫女でいらっしゃる平原の方は2世紀の方、
あ
で皆さんが思い描く卑弥呼さんは3世紀の方なんですよ。
あそうか、
だから流れていって、うん、ずっと今につなが る、
つながっているという、
はい、ように考えた方が自然かなと思われます。
面白い話ですね。
はい、
ね、それで逆の方向にこう出てきましたけども、
はいはい、
この逆の方向ちょうど一周したぐらいのところですけども、はいはい、こちらにもやっぱり竜の ね、
はい、ね、
彫り物があって、はいはい、これさっきと対をなしてるんですね、はい、
阿吽の
竜ですね、はい、という彫り物が見えます。
ので、はい、ここがですね二見ヶ浦が御神体としてあります、はい、二見ヶ浦の夫婦岩を、はい、ここ桜井神社の御神体なの で、
あそうですか、
二見ヶ浦の夫婦岩も模しているというふうに
説明されています。あ、そう
なんですか。はい、湧き
精進、
はい、湧き精進、はい、
はあ、そうですか、面白い話ですね。
はいはい、だからその一つの場所にこだわらず、全てにずっとつながる話が聞けるというのが糸島の面白いところですね。
あ、はい、あ、本当面白いですね。
はい、それで、ここは、創建されたのは1632年、黒田忠之が創建してこのような豪華絢爛な楼門な拝殿本殿を建てたんですけれども、実はその前に1625年に、大神宮って言いましてですね、はい、伊勢神宮から勧請された神社をこの桜井神社のちょっと南側の山、
はい、高寿山っていう、
はいはい、に建てられた大神宮、
伊勢神宮
から勧請した
桜井大神宮、
はい、お社がありますので、はい、そちらをご案内します。
あ、じゃあそちらの方に、はい、じゃあ今から伺ってみましょう。
ということで本殿のすぐ近くの桜井大神宮へ行きます。
桜井大神宮へ行きました。はいはい、もうほんのすぐ横にありますね。で大きな鳥居がありまして、はいはい、この鳥居は木で作ってやる鳥居ですね。
はい、実はですねこれも伊勢神宮のつながりで、今から行きます大神宮は、伊勢神宮から勧請してきております。1625年に、400年前に伊勢神宮から勧請してます。その関係上ですね、式年遷宮が行われる20年ごとに貸しされる、
はい、
鳥居とかを、こちらに譲り受けられて、これは平成27年つい先頃の、の時の式年遷宮の時の、下宮の板垣北御門から来た鳥居です。
あ、伊勢神宮の
下宮です。伊勢神宮の、はい、そうです。
あ、それで木でできてるんだ。
はい、
あ、立派な鳥居ですね。
立派な鳥居ですよね。はい、はい、
ではここをくぐりまして、はい、鳥居には榊が飾ってありますね。はい、大神宮が見えてきました。はい、今一段をですね上がってきたんですけども、はい、ここにももう一つ入り口に木の鳥居がありましてね、はいはい、その奥の方右側の方に建物が見えてきました。
はいはい、
古い建物ですね。
はいはい、
ここでどういうお話が聞けますかね。
はい、そうですね、今、鳥居の話が出ましたけれども、はい、さっきの鳥居が一番新しい、
はい、
遷宮の時の貸品で、こっちがその前なんですよね。61回式年遷宮の時の、
その前の
やはり伊勢神宮から鳥居がここに来ております、はい、それだけ伊勢神宮とのつながりが深い神社だっていうのが桜井神社なんですね。はい、なんで伊勢神宮と祖先つながりが深いっちゃろうかって考えた時の答えが実はこれなんです。
はい、
桜井大神宮といいまして、ご神託により桜井のこの地に
天照大神様がお祭りをしてくれとご神託で言われたことで、ここに大神宮、伊勢神宮の内宮と外宮を、まあ、同じ場所に置いてできたのがこちらになります。
ああそうですか、
はい、なのでとてもですね原始的な最初のお宮さんの形はこれをとどめており、ここにとどめてあると言った方がいいと思います、はい、どうぞご覧になってください、
はい、これ伊勢神宮にあったものですね、
はい、そうこの鳥居ですね、
はいはい、そして建物がまた古いんですね、
はいはいはい、そうですね、はい、1625年に最初のものが建てられておりまして、で伊勢神宮と同じようにですね20年ごとに遷宮してます。
あ、そうなんですか、
はい、だから今ここにありますけれども、右の方にその前の石段とかですね、はいはいはい、その基礎の部分が右の方に見えます。だから1625年から20年ごとにずっと黒田藩が元気の間は遷都してたんですけれども、式年してたんですけれども、黒田藩が亡くなりましたので、はい、それで途絶えてます。
あ、そうですか。
途絶えたまま今現在に至ってますので、
実はこの建物は非常に古い建物でですね、かやぶきの屋根の建物が3つありますね、はい、屋根の大きさだけでも相当広い屋根ですね、はい、でそして、深さが非常に分厚い、はい、かやぶきの屋根になってますね、はいはいはい、これが3つ、
はいはい、本殿拝殿を配してますね、
本殿が、
はい、奥です、
一番奥、
はいはい、
そして手前の方2つが拝殿になりますか、
はい、
中殿拝殿、
はい、
本殿中殿拝殿という順番になるんですね。
そうですね、
はい、
拝殿からいきましょう、
ね、はい、では拝殿から一番手前にあるのが拝殿です。拝殿から全部見えるようになってるんですね。
そうですね、
はい、
基本的にはもう拝殿、石組みがあります拝殿、はい、こちら側しか入れない、人は入れなくて、向こうには入れない形になってますので。
あ、そうですか、はい、こちらから参拝するだけ。
そうですね、はいはい、参拝するだけの形が正しいんですけれども、
はい、
今はですね本殿のすぐ真下まで行って拝見することができます。
あ、そうですか、
はい
はい、
拝殿から行きましょう、
ね、はい、
桜井大神宮でした。今週は糸島市桜井の桜井神社と桜井大神宮を歩きました。ご案内を糸島ふるさとガイドの三笘節代さんと岩田久美子さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は福津市に本店がある餃子の山八の旬の餃子をご紹介しようと思います、
はい、
まあ、この春めいた雰囲気の中、大きく今のおすすめはセロリ餃子と春キャベツ餃子、
うん、
どっちも美味しそうでしょう、
はい、
まずはセロリ餃子からいこうと思うんですが、美山のセロリをたっぷり使ったセロリ餃子、旨味と甘味と香りがすっごくいいんですよね、うん、まさに福岡の古代史を大切に考える人たちのための餃子と私は言ってもいいんじゃないかと思ってるんですけどね。実はですね、本来セロリが食べられなかった人たちが食べられるという驚きの餃子でもあります。その辺について餃子の山八餃子コンサルタントの藤本隆さんに聞いたら、こんな答えが返ってきました。
私も本当セロリもずっと食べたことなくて、でサラダとかでたまに入ってたりするんですけど、もうそれ全部省いて、もうそれちょっとでも味感じたらもう食べないっていうぐらいのやつを、こっちの美山のセロリで餃子作ってからはもうそれが好きすぎて、うちの嫁さんにセロリないのいうぐらいになっちゃいましたね。
すごいですね。
そうなんですよ、うん、だからセロリデビューを果たしたいけどできなかった人は山八のこのセロリ餃子でぜひデビューしてほしいと思うんですけど、ね、
克服できるかもしれませんね。
そうそうそう、まあでもね、藤本さんおっしゃってたんです、美山のセロリがそのものもすっごい美味しかったと。それも大きいと思うんですが、でもやっぱりこう味付けというのも大きいんじゃないかと思ったら、こんな答えが返ってきました。
うちの工場長と社長の熱いこだわりが強く出てますね。もう原料からもう塩一つに関しても全部こだわりっすね。 もう多分あれ予想様ではちょっと取り扱いないようなお塩をうちちょっと取らせていただいてたりとか、もうその塩自体が違うんで、多分同じものをこう集めて同じ分量ずつ入れられても多分味は全然違うと思います。
そうなんですね。
噛み締めていただきたい。あの春先まで、冬から始まって春先までだいたいセロリの取れる間はこの山八のセロリ餃子出てますんで、ぜひ食べてみていただきたいと思ってます。そしてもう一つ、まあ、2月の下旬ぐらいからリリースされて3月いっぱいまでいけるかなという春の特別餃子が春キャベツ餃子なんですよ、はい、これ食べると食感がふわふわかつちょいとろっとした感じなんですよ。でこのキャベツの食感何とも言えないと思ったら、実はキャベツにもこだわりがあって、福津の井ノ口さんが作ってるそのキャベツが違うんだよと藤本さんおっしゃいます。
全然違いますね。もう中も甘くてもう美味しいっす。 生でもほんまにそのまま美味しい。ちょっとちょうど取材に行ってこう切って一つもらって帰ってきたんですけど、もう誰にもやらんとお家で一人でこうビール飲みの一玉ぐらい普通に食べれますね。
へ
え。原料よし、そして味付けも気合が入ってるということで、やっぱりそこにはなんて言うんでしょう、この山八のモットーがあるそうなんです。
うちのモットーが顔の見える原料にこだわってっていう、はい、のがあるので、もう見える時期のものは時期のもんでないと、はい、お肉も九州産ですね。国産のものにこだわって、でしかも地域もこだわってなんで、はい、
根付いてますね。
そうなんですよ。からまあいろんなその餃子がありますけれども、全部その心を込めて包んでますとおっしゃってましたし、個人的に私最近お気に入りなのがシューマイなんですよ。山八の取材めちゃくちゃ美味しくて、あのシューマイ、黒豚シューマイとエビシューマイとあるんですが、ぜひこれも坂田さんまだ食べてなかったら一度食べてみてください、
そうですね。中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。